恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一昨日の台風、皆さんのお宅はいかがだったでしょうか。本当に皆さんの経験したことのないような大きな台風が襲ってきましたけれども、あの台風を全く知らないでぐっすり眠っていたという幸せなお方もいらっしゃるようで、ですけど教会員の中にはいろんな被害が教会の家族家庭にもあったようで、本当にお見舞い申し上げます。教会の方は何も大したことはなくって、一番心配したのは今建築途中のキングスガーデン金沢チャペルの方です。朝すぐに見に行きましたけども、あんな工事の途中の段階にもかかわらず何も問題なかったみたいで、本当に幸いでした。先週はいろんなことが教会にはありまして、祈っていただいた青年選挙大会が日曜日月曜日山中で本当に大きな祝福のうちに守られて行われることができました。またそのお帰りにそこに参加された、TCU の、東京キリスト教学園の浅岡真紀子先生が、翌日も留まってくださって、直美会、お年寄りの集まりの中でお話をしてくださったことは大きな恵みでした。また突然のことでしたけれども、アフリカの宣教師として医療宣教師という形で行っていらっしゃる石田勝子先生が金曜日の夜、アワナクラブ子供たちの集会でアフリカの伝道のまた様子のお明かしをしてくださいました。そういったことの中で水曜日の午後、教会墓地で江川ライト君の納骨式が行われました。葬りっていうのは本当に寂しい式ですね。小さな骨壺を兄弟が、その墓の中にこう収める。そしてたくさんの賛美を持って、その式を共に行ったわけです。今日の聖書箇所は、イエス様の葬りの場面です。イエス様は十字架にかけられて、わずか6時間で息を引き取られました。それは異常に早い死でした。以前に見たように、イエス様を裁いたピラトも、あまりにも早くイエス様が死んだ、息を引き取ったというので驚くくらいでした。金曜日の夕方、日没とともに新しい一日、すなわちユダヤでは安息日が始まりますので、特にこの安息日は杉越の祭りの大切な聖なる大いなる日でもありましたので、このような犯罪人を呪われたものを十字架にかけたまんま聖なる日を過ごすことはできないので、ユダヤ人たちは十字架からあの犯罪人たちを下ろしてほしいとピラトに申し出ます。そのことについてはヨハネの福音書19章の31節から後に出てくるのですが、ちょっとそこを見ておきますと、19章31節ヨハネ、その日は備え日であったので、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないように、すねを折ってそれを取り除ける処置をピラトに願った。このユダヤ人たちの申し出と、きっと時を同じくしてだったと思います。もう一人のユダヤ人がピラトのところに行ったのです。そして、あの十字架で死んだイエスを、私の墓に葬りたいのです。どうぞその遺体を、私に引き取らせてほしいと願えているのです。そこでピラトは、イエスはもうすでに死んでしまったのかどうか確かめてくるようにと命じて、兵隊が二人の強盗のところに行きますと、まだ息があります。そこでどうしたかっていうと、このまだ息のある囚人をすぐに殺してしまう方法は、すねを折るっていうことです。何か大きな、木刀かなんかのようなものでしょうか、わかりませんけれども、それを持ってきて、十字架にかけられているそのもののすねをですね、力いっぱい折って骨を折るのです。そうすると、そのショックで死ぬだけじゃなくして、 その拗ねがあるためにこう体がだんだんずり落ちてくる、息が苦しくなる拗ねでぐっとです、足に力を入れて伸び上がって息を継いでいた囚人がもう拗ねを折られていますから、息を継ぐことができませんから窒息死してしまうわけです。ところがイエス様のところに行くと、もう息がありません。同じようにイエス様の足の拗ねを折るつもりだった兵隊も、あれもう死んでるぞって言うんで、拗ねの足、骨を折らないで、一人の兵隊がイエス様のですね、本当に死んでるかどうか確かめようと思って、脇腹を槍で突き刺したら、血と水が分かれて出てくるっていうですね、心臓がどうやら破裂していたようだっていうですね、その状況でした。実は、その、何でもないような出来事も、旧約聖書の予言の成就だったんですね。イエス様の骨は一本も折られないっていう予言。そして、イエス様は槍で突き刺されるっていう予言が、そのような形で成就したわけです。イエス様は確かに死んでいるっていうことで、このアリマタヤのヨセフが、その遺体を引き取るのです。マルコの福音書。第15章46節。そこでヨセフは雨布を買い、イエスを取り下ろして、その雨布に包み、岩を掘って作った墓に納めた。墓の入り口には石を転がしかけておいた。今日は、このアリマタヤのヨセフに注目をしたいのです。43節を言いますと、マルコの福音書15章の43節、後半を見ますと、ヨセフは有力な議員であり、ユダヤの国会議員にあたる70人議会っていうですね、70人で構成されるその議会のメンバーです。有力な議員です。そして、もう一つ、自らも神の国を待ち望んでいた人であったと紹介されます。このアリマタヤのヨセフについては、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書すべてに共通して出てくるんですが、マタイによればこうなります。マタイ27章。アリマタヤの金持ちで、ヨセフという人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。ルカ23章では、議員の一人で立派な正しい人。この人は議員たちの計画や行動には同意しなかった。ヨハネの福音書19章では、イエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れて、そのことを隠していたアリマタヤのヨセフが、アリマタヤのヨセフ、彼は、まさに隠れクリスチャンだったということがわかります。イエス様の弟子ではあるんですけども、しかし、密かに弟子となって、その自分の信仰を隠していて、公には自分の信仰を人々の前に表すことのできない、そういうヨセフ。ヨハネの福音書を見ますと、イエス様の遺体を殺し、そこに、墓にですね、安置しようとしたのは、ヨセフだけではなくて、もう一人の人物がそこにいたっていうことがわかります。ヨハネの福音書の19章の39節を見ますと、アリマタヤのヨセフの紹介の後で、前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。ニコデモがここに登場するんです。ニコデモっていうと、皆さんも馴染みの深い人物ではないでしょうか。どこに出てきましたっけ？前に、夜イエスのところに来たニコデモ。何章でした？ヨハネの福音書の3章で出てきたあの人物です。ユダヤ人の指導者でですね、年老いていた、本当にユダヤ人の教師、先生、ニコデモ。教会の2階に行くですね、途中の階段のあの壁面に、島田兄弟がその場面、ですね。夜こっそりイエス様のところに会いに行ったニコデモとイエス様との会見の油絵がかかっていますが、夜こっそり人目をはばかってイエス様のところに、若造まだ30そこそこの若者のところに、もう大変な年寄りの ユダヤの指導者が頭を下げて教えを請いに行くわけですから、人目をはばかったのです。実はこのニコデモについては、ヨハネの福音書の中だけで3回登場してきまして、あともう1回出てくるのがヨハネの福音書の7章です。ちょっとそこも見ておきましょう。ヨハネの福音書の7章。パリサイ人たちがイエス様のところにスパイを送って調べさせて、その報告がなされた後で、7章の50節。彼らのうちの一人で、イエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法では、まずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ、判決を下さないのではないか。彼らは答えて言った。あなたもガリラヤの出身なのか。調べてみなさい。ガリラヤから預言者は起こらない。議会で、イエス様に対しての、よからぬ決定が、判決が下されようとしたときに、ニコデモは、ちょっと待てと、イエス様を弁護するんです。直接聞きもしないで、見もしないで、判決を下すことは良くないのではないかと、言ったときに、お前もガリラヤの出身なのか、すなわち、お前もあのイエスの仲間なのかと言われたのです。それは、すなわち、あのイエスの仲間扱いされると、それは大変なことですから、ニコデモは、そこで黙ってしまうんですね。このように見ますと、イエス様を葬るために登場してきたお二人、アリマタのヨセフと、そしてニコデモ、二人ともにイエス様を信じてはいるんですけれども、とても人前で自分はキリストを信じていますとは言い出せないようなキリストの弟子信者だったのです。そして私たちはただ簡単に、彼らはなんと臆病な弱い者たちだと言えないような、実はその時代の背景、その状況があったのです。今日はヨハネの福音書からたくさん引用していますが、ちょっとさーっとですね、見てみますと、7章、ヨハネの福音書の7章の12節を言いますと、こうあります。そして群衆の間には、イエスについていろいろとひそひそ話がされていた。良い人だというものもあり、違う。群衆を惑わしているのだというものもいた。しかしユダヤ人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は一人もいなかった。イエス様について口にしようもんなら、公然と語ろうものは大変なことですので、ひそひそ話して語らねばならないような雰囲気だったのです。同じヨハネの福音書9章の22節を見ますと、9章22節。生まれつきの盲人がイエス様によって癒された。その後で、その癒された盲人の両親が、自分を一生懸命こう弁護しようとして、語る。その後で、22節。彼の両親がこう言ったのは、ユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちは、イエスをキリストであると告白する者があれば、その者を街道から追放すると決めていたからである。イエスはキリスト、私の救い主ですと告白すれば、街道から追放されることの決定がなされていた。こういう状況なんです。もっとはっきりと、ヨハネの福音書の12章に行きますと、その辺の雰囲気が表されます。ヨハネの福音書12章の42節、43節。しかしそれにもかかわらず、指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。ただ、パリサイ人たちははばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからである。イエス様を信じる人はたくさんいたんです。でも、パリサイ人ははばかって告白できない。この、たくさんいた信じる者の中に、ニコデモや、またアリマタヤのヨセフも加わっていたわけです。しかし、彼らの状況、もしもイエスはキリストですと告白すれば、 街道から追放されるんです。どういうことですか？ユダヤ人の街道から追放されるっていうことは、実は一切の生活上の保障がなくなるっていうことなんですね。お付き合いはできません。もう街道から追放されたものをユダヤ人たちはもう絶対に付き合えないのです。商売はできません。ユダヤ人のお店に行って物を買うことも許されません。戻っていた地位も、名誉、立場も全部失うんです。そうと分かって、イエス・キリストは私の救い主ですとは、なかなか告白できなかったんですね。村八部。本当に、今の私たちの世界で、社会で、村八部なんていう言葉は古いというかもしれませんけど、でも人一人に置かれた状況は、とても似てるんじゃないでしょうか。ある家庭では、はっきりとイエスを私の救い主信じますと告白すれば、一体どういうことになるのか、親族の間から。また職場で、私はクリスチャンですっていう立場を鮮明にすれば、非常にその立場が危ない、みたいな状況を持っている方々も多くいるんではないでしょうか。そこで、自分を守るために、だんまりを決め込んでしまう。そして、隠れクリスチャンとして生きてしまう。聖書は、そのような生き方、信仰を持っているんだけども、それを人前にはあらわにしない、こっそり自分だけの信仰として、密かに信仰を持っているっていう、そういう生き方を、ああ、彼は臆病なんだ。弱さがあるんだ。だけでは聖書は済まさないのです。なぜ、キリストを信じていながら、人の目を恐れて、公然と告白しないですか？それは、先ほど読んだ、ヨハネの福音書の、12章の御言葉によれば、彼らは神からの栄誉よりも、人の栄誉を愛したからである。ああ、聖書は厳しいなと思います。人前で自分の信仰をはっきり表さないのは弱いからじゃないよ。臆病だからじゃないよ。もっと深いところにその原因があるんだよと聖書は探るんです。それは神様に褒められるよりも、神様からの栄誉よりも、人から褒められる、人の目の前に自分を守ろうとするその罪なんだと責めるんです。ああ、聖書って、容赦なく、私たちを、裁いてきます。信じないわけじゃない。信じてはいるけれども、中途半端。どっかに信仰が吹っ切れない。神様の誉れと、人間の誉れを天秤にかけて、やっぱり、人の目を恐れて、人の口を恐れて、人間を重んじてしまう。それは結果的には、神様を軽んじること、神様をないがしろにすることだよと、聖書は言うのです。このようにして、見てきますと、その姿っていうのは誰でもない、他の誰でもない、そこに映し出されるのは、自分の姿、自分の問題であることがわかります。アリマタヤのヨセフも、そしてニコデモも、自分の地位、もう上り詰めるところまで彼らは上り詰めたんです。有力な議員となっている彼らからすれば、イエスをキリスト救い主、私の主ですと告白することによって、その地位立場が傷つくこと、いや、傷つくだけじゃない、それを失ってしまうことは見えていますので、告白できないで、隠れてしまったのです。しかし、ついに、その結果として、イエス・キリストは議会で死刑の判決を受け、十字架につけられることになりました。彼らは本当に自分で自分を責めたに違いないんです。なぜ？確かに聖書は、議会で、このアリマテのヨセフは同意してなかったとあります。賛成の票を入れなかったんです。でも、もっと積極的に、 ダメだ、そんなことをしてはダメだとですね、他の同僚議員たちをいさめることはしなかったのです。なぜ、あの時にもっとはっきりイエスを弁護し、あの愚かな決定を控えるようにと進めなかったんだろうとですね、ヨセフも、ニコデモも自分を責めたに違いないんです。ところが驚くべきことに、ついにイエス・キリストが十字架につけられて息を引き取って死んでしまった後になって、もう後の祭りじゃないですか、死んでしまったんですから。ところが死んでしまった後になって、ヨセフもニコデモも勇気を持つんです。公然とイエスの死体を引き取る、そのことを願い出るのです。43節。アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、口語訳の聖書では大胆にもという言葉が使われています。大胆にも。彼らは確かに失敗をしました。卑怯な行動を取りました。神様を軽んじてしまいました。しかし、彼らはそのように臆病風に吹かれ、人の栄誉を重んじた、その失敗。その失敗で彼らは終わりにならなかったんです。ああ、私はイエスを裏切ってしまった。なんていう罪を犯したんだろう。もうダメだと。彼らはそのまんま引っ込んでしまわなかったんです。失敗っていうのは、決してそれで終わりではないのです。問題は失敗の後で私たちがどうするかです。私たちは皆、すべて失敗をするものです。考えてみれば、一日に何回失敗するでしょう。皆さん今日ちょっと考えて、昨日の一日だけでもいいです。昨日の一日で、一度も失敗しなかったという人がいらっしゃいますか？単純な小さな失敗でも、また重大な失敗でも。何か失敗しなかったと言い切ることのできる人が誰か一人でもいるでしょうか？いや、いないんじゃないでしょうか。ふっと思い出したんですけど、数日前に金沢駅に行きまして、あそこのお店で、ちょっとしたお菓子を買ったんですね。そして、お店の若い女性に、これとこれとこれって言ってですね、ちゃんと言ったんです。ところが、後でお釣りを渡してくれなかったんで、待ってたんですが、これはくれないので、お釣りって言ってですね、あ、すいませんって言って素敵に謝ったんです。帰ってそのお菓子食べようと思ったら、注文したものと全然逆になってたんですね。ああ、なんていう小さな失敗ですけど。それから私は帰ってくる途中で、実はちょっと伏線があるんですけども、教会のある方が、最近、信号無視の、ですね。で、警察に捕まって、でも、本当に、素直に、謝ったために、上手に、罰金を取られなかったというですね、お話を聞いてですね。まあ、その方も、その、失敗がある前に、直前に、お巡りさんに捕まってるのを見て、格好悪いね、ってですね、話してたら、その後で捕まっちゃったというんですけども、そうしてましたら、私その帰りに、すぐその下の大通りのですね、信号のところで、全くいつも通ってるんですけども、そこに信号があるっていうことが頭からパーッと抜けたんですね。そして、赤信号なんです。信号があることを完全に忘れてしまって、その赤信号の中でブーッと入っちゃったんですね。幸いお巡りさんいませんでした。隣から両脇からですね、車バーッと来ましたので、ハッと気がついてですね、なんていうことでしょう。すぐにバックですね、バックして事なきを得たんですけども、ですね。その数日前にその姉妹の話を聞いて笑ってた後でしたので、本当に罰が悪くてですね。でも、そうやって数えてみるとですね、私たちは一日の間に何回ですね、失敗をするでしょうか。私たちが何かをすれば、でも必ず失敗がつきものです。もし私たちが何も失敗をしたくないと思ったら、何もしないでじーっと座ってればいいんで。いや、でも、 そうすると何もしないという失敗をするかもしれませんけど、でも何かをすればそこに失敗はつきものです。でも時に私たちは他の人の失敗に対して本当に厳しくって残酷ですね。そしてすぐに、あの人はああいう失敗をしたんだっていうレッテル、ラベルを貼ってしまって、脱落者、失格者と呼びたがるのが私たちの残酷な性格です。特にマスコミっていうのは本当に残酷だなと思います。たった一回の、それまでどんなに尊敬を受けてた人物であっても、たった一回の失敗、そのために手錠をはめられ、人前に出され、ブラウン管に新聞に登場し、それだけじゃない、その家族までも引っ張り出されて、もう散々に叩かれて、もう徹底的に、もうこの人の人生はこのことでおしまいとですね、言わんばかりに叩かれるのです。人は、人の失敗に対して本当に厳しいです。しかし、イエス様の目は違いますね。例えば会員の現場で捕らえられた女性。群衆の目の前に引っ張り出されて、本当にですね、群衆の軽蔑の、また、好奇の目の中にさらされて、もうこの女の一生涯はこのことでおしまい。もうこれでこの女は、一生涯立ち上がることはできない。と、言わんばかりの状況の中に置かれたんです。しかし、その時イエス様はどうしましたか？イエス様は他の群衆と一緒に白い目で、この会員の現場で捕らえられた女性を見ることもできなくって、その女の横に一緒に座り込んで、もう下をうつむいてですね、女の人と同じように自分がさも何か悪いことをしたものであるかのように、じーっと黙って、女に向けられているですね、あざけりと白い目をですね、ご自身も一緒に受けて。そしてついには、この女を、立ち直らせ、立ち上がらせ、明るい未来に向かって押し出すんです。人は、失敗、他人の失敗に対して本当に残酷。そして時には自分自身の失敗に対しても自分で許せないで、もう私はダメだと思い込んでしまうんですけど、神様は違います。考えてみましたら、聖書の中に出てくる神様の人、聖なる人たちの歩みを振り返ると、そのほとんどが実は失敗者です。信仰の父と言われるアブラハムも失敗者です。その奥さんのサラも私は失敗者だと思います。イスラエルの民をエジプトから引き出したあの偉大な神の人モーセも実は失敗者ですよ。イスラエルを富んだ素晴らしい国に作り上げたダビデ王様も、この目もないスキャンダルの持ち主。失敗者です。サムソンも失敗者。ヨナも失敗者。そして新約聖書のペテロも失敗者。いや、私たちが人間として生まれてきた。私たちが人間であるっていうこと自体が実は失敗者であるんですね。生まれながらに、私たちはみんな失敗者として生まれてきたんです。そして、この聖書っていうのは、失敗者に対する神様からのラブレターなんですね。イエス様の十字架は成功者のためにあったんではありません。イエス様が十字架にかかったのは失敗者のためのものです。そして神様の恵み。この恵みっていう言葉はどういう意味ですか？いいことをした人に対するご褒美ですか？いいえ。恵みっていうのは、受ける値のない失敗者に対する神様からの一方的な恩寵です。さあ、だからこそ私たちは、アリマテアのヨセフとニコデモ、失敗者のこの二人が、そんな失敗の後で、どうして、勇気を奮い起こして立ち上がって人前にも公然と立ち上がることのできるようなものに変えられたのか、それがもう興味があります。でも考えてみると不思議だなと思います。イエス様が生きていればこそイエス様に対する尊敬と信仰が あるんじゃないんでしょうか。死んでしまったら、イエス様が死んでしまったらもう、それでおしまいで息消沈して、生きている間でも隠れてるんですから、もう死んでしまったらがっくり来てしまって落ち込んでしまうのが、オチではないでしょうか。でもそれが、イエス様の十字架の不思議なんです。イエス・キリストの十字架を私たちが仰ぎ見るとき、イエス・キリストが何の罪もないのに、手と足を釘付けにされて血まみれになって死んでおられるキリストを仰ぎ見て、そしてその死が他の誰でもない、この私、神を裏切り、神を軽んじ、自分のメンツばっかり気にして、一生懸命自分を守ろうとする、こんな醜い、卑怯な。実はこんな私、失敗者の私のために、キリストが死んでくださった。ヨセフを愛し、ニコデモを愛して、イエス・キリストは身代わりになって、十字架の上で死んでくださったっていう、その十字架で表された愛と恵みに、彼ら溢れたとき、すなわち、命をかけてヨセフを愛し、命をかけてニコデモを愛してくださった、そのイエス様の十字架の愛に触れたとき、十字架は、あの臆病者の、卑怯者の、失敗者の彼らを作り変えたのです。誰をも恐れない。もう人の目を気にしない。だから、この私を許すために、救うために、イエス・キリストは、裸にされて人間として受ける最悪の恥を十字架の上で耐えてくださった、その愛に触れるとき、私たちはそれまで人の目を気にして、人の口を気にして、ビクビクビクしにくしながら、ただこっそり自分の信仰を守っていた、そんな信仰の隠れ家から引っ張り出されてくるんです。それがイエス・キリストの十字架の不思議であり、十字架の力なんです。私たちも自分たちの信仰の姿勢、本当に自分の家庭で、その地域で、その職場で、その学校で、人々の前で胸を張って、私はイエス・キリストを信じています、私はイエス・キリストを愛しています、私を愛して私のために死んでくださったキリスト、私は信じています、クリスチャンですと、はっきりと口にする、これは小さなことじゃないです。そしてこれは信仰にとって本質的なことです。信仰なんてのは自分だけでこっそり持ってればいいでしょう。いえ、聖書はそれを許さないのです。そのような信仰を聖書は許さないんです。公然と口にできない。それは、聖書はぐっと最初に掘り下げたように、それは神からの栄誉よりも、人からの栄誉を愛している罪だと責めるわけですから。私たちは、そんな自分の引っ込み思案な、隠れたいような、そんな信仰の姿勢の中から、イエス・キリストの十字架をしっかり仰ぎましょう。ヨハネの福音書の12章の32節の御言葉を読んで、結論としたいのです。そこに不思議な御言葉があります。ヨハネの福音書、12章の32節。ご一緒にお開きになった方、187ページ、声を揃えて読んでみましょう。ヨハネ 12-32。はい。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。はい。私が地上から上げられるなら、これは、十字架に上げられるという意味です。イエス・キリストが十字架に上げられるとき、十字架の上で、イエス・キリストはすべての人を自分のところに引き寄せます。十字架は、まさに磁石のように、人を引き寄せる力があります。その隠れている場所から引っ張り出す力があるんです。これまで、隠れ信者、隠れ弟子だった、ヨセフとニコデモは、なんと死んだ後で、その隠れていた場所から引き出されてきたんです。私はすごいなと思います。 もともと堂々と立っているはずの表立っていた12人のお弟子たちは雲の子散らすように逃げ出していっている時に、逆にそれまで隠れていたものが、ここで引っ張り出されてきてるんですね。でもそこに、私たちの励まし、そこに、慰め、メッセージがあるんです。今日、私たち一人一人、主の前に、隠れているその場所から、イエス・キリストの十字架を仰ぎ見て、その恵みに触れることによって、作り変えられて、勇気をいただきましょう。この勇気っていうのは自分で、よーし、頑張るぞなんていう肉の勇気じゃなくって、本当に十字架を仰ぎ見たとき、その十字架を通してあなたに注がれる本物の勇気。その勇気は、イエス様のために恥ずかしみを受けることを喜びとする勇気です。私は福音を恥とはしないと言ったパウロが持っていた勇気です。その、神様からの勇気をいただいて、今週もそれぞれの持ち場立場に送り出されましょう。お祈りします。天の父様、この朝私たち一人一人を十字架で息を引き取られたイエス・キリストの十字架のもとで、そこに突然登場してきた臆病者の卑怯者のアリマタヤのヨセフとニコデモの姿に注目させてくださり、その二人の姿の中にまさに私たち一人一人の弱さや臆病さや、また人の栄誉を重んじてしまう、愛してしまう、神を軽んじる罪を見ることができましたが、しかし彼らがそんな中から自分のもう地位も名声も立場もそんなこともすべて気にしない、そういったものすべてを憤怒のように思ってイエス・キリストにあるものとして告白する、その勇気を与えられて出てきたその姿に、私たちの希望、励ましを受けます。神様、愛する兄弟姉妹一人一人、今またこの場からそれぞれの証の場へと使わされますが、どうぞ神様、私たちをそのような隠れ信者から公然と大胆に勇気を持ってあなたを告白する、そのようなクリスチャンに私たちを作り変えてくださるように、人前で私を恥じるようなものは私も父の前でそのものを恥じますと、神様、あなたから恥じられるようなクリスチャンに私たちがなることがないように、どうぞ助けてください。私たちの弱さや、私たちの臆病や、私たちの罪をありのまんま死の前に告白して、イエス・キリストの十字架を仰がしめてください。今日私はあなたを使わすと、神様、十字架のイエス様から使わされたものとして、それぞれキリストの大使として、堂々と胸を張って生きていくことができますように、あなたの兵士、あなたの兵卒一人一人をどうぞ力づけてください。ある方は、そのところでその信仰を告白したら一体どうなるかと、本当に厳しい状況の中にもいますが、神様、どうかその中で、どうかあなたの栄誉を選び取って、思い切って進んでいく力を、勇気をどうぞ与えてください。そしてあとは主が責任を取ってくださると、主に信頼して立ち上がることができるように導いてください。またこの教会が黙った、何の影響もこの地域に与えることのない、神様、隠れ教会になることがないように、マスの上に置かれた灯火のように輝くことができるように、与えられている福音をもっと鮮やかに人々に照らしていくことができる教会にどうぞ作り変えてください。感謝して尊いイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。